はようございます。人を呼び込む政策と地元住民の豊かさとして人口減少を少しでも克服できる取り組みについて3項目にわたり質問します。ご答弁よろしくお願いいたします。中項目1点目、空き家プラットフォームの構築についてです。民間の有識者で作る人口戦略会議は2024年4月、全国の地方自治体の人口から見た持続可能性について分析結果を公表しました。人口の出生率の自然減と人口流出の社会減の両面から、自立持続可能性自治体、ブラックホール型自治体、消滅可能性自治体などと分類し、留萌市は消滅可能性自治体として公表されました。消滅可能性自治体とは、2020年から2050年までの30年間で、20歳から39歳の若い女性の人口が 50% 以上減少すると推計される自治体を示しています。留萌市は2050年の総人口が8955人、20歳から39歳の若い女性は433人と推計され、若年女性人口変化率はマイナス 71.2% と公表され、大きなショックを受けました。市長は人口減少のカーブを緩めるための地域振興、経済活性化、大胆な子育て支援策などで、生産年齢人口の確保と若年層の流出対策にスピード感を持って取り組む必要があると執行方針で述べております。まず最初に、この度消滅可能性自治体として公表されたことに対しての思いをお聞かせください。全国の自治体の中には、この結果を受けて対策本部を設置したところもあるようです。ご答弁よろしくお願いいたします。少子高齢化と人口減少を背景とした空き家の増加は全国的な課題となっています。空き家問題解消のための方策の一つに、空き家バンクの活用があります。留萌市では、令和6年度の移住促進の新規事業として、空き家バンク制度の構築を主要施策として取り組みを掲げました。移住希望者の住居確保のため、空き家所有者と空き家利用者をつなぐマッチングの仕組みになる空き家プラットフォームの構築は待望の制度です。すでに空き家バンク登録を始めている自治体では、物件の空き家バンクへの登録数が少ない、居住希望者のニーズにマッチした文献がない、など、空き家バンクに十分な情報が集まってこないという課題もあるようですが、制度の仕組みと今後のスケジュールをお聞きいたします。以前、同僚議員の一般質問の中で、移住体験住宅の必要性や効果的な情報発信方法について、工夫や研究が必要だとご答弁をされております。今回の空き家プラットフォームの構築の中でも、移住体験住宅の積極的な取り組みが必要と思っておりますが、市長のお考えをお聞かせください。中項目2点目、地域おこし協力隊の現状と課題について質問いたします。地域おこし協力隊は、都市住民などの地域外の人材を地域社会に受け入れ、地域力の維持、活性化を図るものです。人口減少や高齢化などの進捗が 著しい地方において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住・定着を図ることで、意欲ある都市住民のニーズに応えながら、地域力の維持・活性化を図っていくことを目的として、留萌市では平成22年度に制定・制度が開設され、受け入れが始まっております。これまでの採用実績、定住実績についてお聞きをいたします。1年間に何人くらい、これまでに何人採用されたのか、そして地元に移住・定住している人数をお聞かせください。また、今年度はアウトドアライフ、SUP のコーディネーター若干名、シティプロモーション推進1人、卓球まちづくり推進1人など、新たな分野を含めた6人以上の募集人員となっております。応募状況も合わせてお聞きいたします。これまでの実績と成績は、成果は大きいと思いますが、感じている課題をどのように捉えているのかお聞きをいたします。移住定住への成果はもちろん、留萌のまちづくりに関わっていただきたい若い新しい発想を取り入れたいという思いが感じられますが、ただ募集しても人は寄ってきません。留萌の町で働いてみたいという町の魅力を伝わなければ興味を持ちません。市長はどのようなお考えをお持ちなのかお聞かせください。最後に高齢者福祉と住宅環境についてです。2040年を展望し、誰もがより長く元気に活躍できる社会の実現を目指し、第9期高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画が今年度から動き出しました。留萌市の実情に応じた地域包括ケアシステムのさらなる進化、推進、介護人材の確保や高齢者の生きがいづくり強化など、高齢者福祉施策に取り組んでいく計画です。高齢者が住み慣れた地域で、住み慣れた住まいでの生活をしたいと誰もが望みますが、身体的不安や経済的不安、住環境についての不安は誰しもが抱えるところです。昨今は地元から離れて暮らす子どもが留萌からの移転を提案し、高齢者が留萌から転出するケースも増えていると思います。高齢者が多岐にわたる不安を解消し、住み慣れた地元で暮らし続けるための対策を講じる必要があります。まず、第9期高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画の中では、どのような施策を講じていくのかお聞きをいたします。次に、高齢者の在宅生活継続に向けた取り組みの充実として、生活に必要な住まいが整備され、本人の希望と経済力にかなった住まいが確保されていることが大切な基盤となります。住宅改修支援について現状をお聞きします。生涯にわたる健康づくりへの保健サービスや高齢者の日常生活を支援する福祉サービスなどを目的としたハートフルに隣接している市営住宅リラに入居希望者が多いと思います。希望してもなかなか入居できない現状とお聞きしますが、留萌市としてはリラのような高齢者向け市営住宅の改修・建設は考えていないのかお聞きをいたします。以上、1回目の質問とします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。秘書。
村山議員のご質問にお答えします。はじめに大項目1点目、人を呼び込む政策と地元住民の豊かさの中で、中項目1点目、空き家プラットフォームの構築として留萌市が消滅可能性自治体として公表されたことに対する私の思いについてのご質問でございますが、2024年4月に民間の有識者等で作る人口戦略会議において、2050年までに道内117の市町村で20代から30代の女性が半減し、最終的には消滅の可能性があると分析がなされ、留萌市においては消滅可能性自治体として公表されたところであります。2050年における留萌市の将来推計人口は8955人と現在の半数以下に減少が見込まれることは重く受け止めており、推計のとおり人口減少が進む場合には労働力や消費活動の減少による地域の経済規模の縮小を呼び、経済規模の縮小が人口減少を加速させる負のスパイラルに陥る可能性があり、これまで当たり前に提供できていたサービスも維持困難なことが予想されます。消滅可能性自治体からの脱却については、若年女性の減少対策や東京圏への一極集中など、地方自治体だけでは解決できない問題とも考えておりますが、私といたしましては、人口減少のカーブを緩めるため、5つの各拠点づくりを進めながら、地元企業の育成、支援や地域資源を生かした新たな産業づくりを進めることで、雇用環境の充実と強化を図り、この地域の生活圏を支え、安心して住み続けることのできる施策の推進にスピード感を持って取り組んでいく必要があるものと考えております。次に、空き家所有者と空き家利用者をつなぐマッチングの仕組みになる空き家プラットフォームの構築について、制度の仕組みと今後のスケジュールについてのご質問でありますが、制度の仕組みといたしましては、市内の空き家物件を所有されている方に対し、空き家プラットフォームへの登録移行調査を行い、登録移行をお持ちの方に物件等についての情報をご提供いただき、空き家プラットフォームのデータベースへの搭載を行うものであります。また、移住希望者等に空き家物件の流通を促進するため、空き家情報にアクセスするためのポータルサイトを新たに作成し、市のホームページ上に掲載し、移行調査によって得られた物件情報をポータルサイトにて公開することで、物件を希望する移住者等に向けた情報発信を行い、マッチングにつなげていく取り組みとなります。マッチング後、契約等の仲介を希望される方には、市内宅建事業者へおつなぎし、所有権移転の手続き等についてサポートを図ってまいります。なお、スケジュールにつきましては、現在、制度要項の策定を行っており、7月から物件所有者に対する移行調査を実施し、ポータルサイトにつきましては、10月の公開に向け取り組みを進めているところでございます。空き家プラットフォームの登録の推進や希望者への周知につきましては、広報誌やホームページへの掲載、SNS の活用、北海道空き家情報バンクへの登録など、広く情報の発信に努めてまいりたいと考えているところでございます。次に、移住体験住宅の取り組みの必要性についてのご質問でございますが、 移住体験住宅につきましては、移住者を受け入れる自治体が古民家や自然環境が豊かなロケーションなど地域の魅力を体験できる施設として、移住先の地域で一定期間暮らすことで地域の文化や生活環境を体験しながら移住を検討し、移住後の地域とのミスマッチのリスクを軽減できることなどがメリットであると認識しております。一方で、ジョイン一般社団法人移住交流推進機構における移住体験施設実態調査をの調査の報告書においては、移住体験施設の平均滞在日数は1週間未満の割合が最も高く、また利用者のうち移住者数は5人以下の割合が最も高い結果にあり、施設運営にあたっては利用者が実際の移住定住につながらないことや維持管理のコスト負担が大きいが課題と認識しているところであります。市といたしましては、他地域における移住体験住宅の利用ニーズや実態なども検証しながら、移住を希望する人への効果的な情報発信や体験メニューの検討、定着するための地域でのサポート体制やワンストップでの相談体制の構築などと一体的に移住体験を目的とした住宅の確保について研究していく必要があるものと考えているところでございます。次に、中項目2点目、地域おこし協力隊の現状と課題として、これまでの採用数や定住者数などの実績と現在の応募状況についてのご質問でございますが、平成22年度から現在までに留萌市地域おこし協力隊として18名を採用し、そのうち現在活動中の隊員2名を除き、8名の方が任期終了後本市に定住されました。その後1名が転出されたことから、定住者は7名となっており、定住率は 43.8% となっております。協力隊の応募状況といたしましては、3月27日から5月7日の間で実施いたしました第29次留萌市地域おこし協力隊募集において、アウトドアライフコーディネーターで1名、シティプロモーション推進員で1名の応募がありましたが、残念ながら採用には至らず、さらに募集期間を延長している状況でございます。次に、地域おこし協力隊の課題をどのように捉えているかのについてのご質問でございますが、市ではこれまで人手不足が課題となっている農業の担い手確保や関係交流人口の増加による地域の活性化を図るため、農業や観光分野を中心に計18名の地域おこし協力隊を採用し、さまざまな課題解決を図ってきたところであり、また任期終了後7名の方が現在も市に定住されていることからも、地域おこし協力隊制度の活用を通じて地域の活性化が図られているものと感じているところであります。一方で、地域おこし協力隊の課題といたしましては、一般社団法人移住交流推進機構が運営する日本移住交流ナビジョインや一般社団法人北海道移住交流促進協議会が運営する北海道で暮らそう留萌市ホームページのほか、Facebook や Instagram などの SNS、さらには新聞への募集広告の掲載など、さまざまな媒体を用いて募集活動を行っておりますが、全国的にも地域おこし協力隊制度を活用する自治体が増加する中、地域課題や協力活動などがほぼ似通っていたり、 また活動する仲間が多い地域や卒業した協力隊などが立ち上げた受け皿となる民間母体があるところにより多く集まる傾向が見受けられるなど、なかなか応募に至らない状況にあり、当市でまちづくりに取り組む人材の情報発信や他自治体との募集方法の差別化なども課題として認識しているところでございます。次に、町の魅力発信に対する私の考えについてのご質問でございますが、留萌市の自然や景観、食の魅力もさることながら、町の魅力としてはやはり人の魅力を伝えることが必要と考えているところであります。先ほどもご答弁したとおり、活動する仲間が多い地域に惹かれ移住を決意する傾向も高いことから、地域で活動する市民の姿や移住者の目線から留萌の魅力を伝えてもらえるような発信なども検討したいと考えております。また留萌市が今積極的な企業誘致を進め、地元企業とともに新しい産業や観光の魅力づくりとしてアウトドアビレッジ留萌の取り組みもしっかり発信しながら、若者がこの町で仕事をし暮らしたいと思えるような環境づくりを進めてまいりたいと考えております。次に中項目3点目、高齢者福祉と住宅環境についてとして、高齢者が多岐にわたる不安を解消し住み慣れた地元で暮らし続けるために、第9期高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画においてどのような施策を講じていくのかについてでありますが、計画における施策の展開といたしましては、介護保険施設等の整備や住まいの充実において、これまで高齢者の多様なニーズや個々の身体状況に対応した施設等の整備が図られ、第8期計画において地域密着型特定施設入居者生活介護、介護付き有料老人ホームが整備されたことにより、高齢者の希望に合わせて複数の選択が可能となり、緊急時にも安心できる体制を構築したところであります。また高齢者及びその家族の多様化するニーズに応えるため、自宅での生活を継続できるよう適切な介護保険サービスの充実化、家族介護者の負担軽減につながるサービスの充実を図り、要介護要支援認定を受けている方に対し住宅改修を行うことで、住み慣れた自宅で安心して生活ができるような支援等にも取り組んできたところであります。第9期計画期間中には介護保険施設整備については見込んでおりませんが、定期巡回、随時対応型訪問介護看護や小規模多機能型居宅介護、介護小規模多機能型居宅介護など地域密着型サービスのさらなる普及が必要となるものと見込まれ、今後の施設整備の思想性については、市内介護サービス事業所の状況等を把握しながら、検討を行うとともに、要介護、要支援認定を受けている方にも、に対する、住宅改修も継続して行ってまいります。次に、高齢者の在宅生活継続に向けた取り組みの充実として、住宅改修支援の現状についてでありますが、市では介護給付費で高齢者の生活をする環境を整えるサービスとして、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修費支給を実施しているところであります。 住宅改修支援につきましては、小規模な住宅改修が対象となり、手すりの取り付けや段差解消等の住宅改修をしたとき、改修費が支給されるものであります。令和5年度の住宅改修の実績といたしましては、支給件数103件で、778万5843円を介護給付費として支給しているところであります。次に、市営住宅リラには、希望してもなかなか入居できない現状と聞いているが、留萌市としてリラのような高齢者向け市営住宅の改修、建設は考えているのかについてのご質問ですが、市営住宅の改善事業につきましては、留萌市公営住宅等長寿命化計画に基づき、計画的に進めているところでございますが、現計画では、高齢者向け住宅の改修や建設につきましては、予定をしていないところでございます。近年、市営住宅の定期公募における申し込み状況を見ますと、高齢者の申し込みが非常に多く、そのほとんどの方が利便性の高い街中の住宅や、五十嵐とリラのような高齢者住宅を希望されている状況となっておりますが、郊外に位置する団地では入居を希望される方が非常に少なく、空き家が増加傾向にあります。人口減少や少子高齢化の急速な進展により、今後必要とされる市営住宅の数も大幅に減少していくことが予想されますことから、将来的には郊外に位置する住宅や耐用年数に近い住宅などについて、建て替えによる団地集約が求められると考えております。しかしながら、新設住宅への移転に際しましては、やはり家賃高騰の問題が考えられ、現在の家賃の倍以上となるケースもございますので、傾斜家賃の制度を採用したとしましても、高齢者にとりましては大きな負担になると考えているところでございます。いずれにしましても、これからの市営住宅に求められる役割やニーズをしっかりと把握してまいりたいと考えております。以上です。
村山議員。
それでは再質問をいたします。まず、空き家プラットフォームの構築の中で、質問いたしますが、死亡者数が、出生者数を上回っているのが自然減、そして転入よりも転出する人口が多いのが社会減ということであります。まず最初にその社会減対策が極めて必要ということですので、最初にですね、就労者数の割合として、留萌市は公務員の割合が非常に高いということになっておりますので、所在する観光庁の職員数の推移についてどのように捉えているのかお聞きをいたします。
市長。
公務員数の推移ということですが、現状としては、各、所管庁含めて行政改革をしてきております。現実的にやっぱり職員数が減少しているという判断をしているところですし、公安的業務として警察、海上保安部、自衛隊が留萌市には現存しておりますが、それぞれがやはり体制の強化という要望も行っている中で、現状は充足率が減少しているという状況であります。これは全国的な話であります。留萌市において特別化ということではないというふうに私は判断をしておりますし、 まあ、先ほども答弁の中で申し上げたとおり、東京の一極集中という問題などをやはり整理していかないと、地方自治体の減少というのは目に見えてくるのかなというふうにも思っております。また核家族化が進んで単身赴任という問題もあります。単身赴任にすることによって単身赴任手当も出ます。さまざまな問題でマンモス校だった留萌小学校含めて現在は減少傾向にあるということも、これも事実として受け止めていかなければならないというふうに思っております。今後もそれぞれの観光庁の皆様方にもお願いはしていっておりますが、引き続きさまざまな形でこの留萌の魅力を発信しながら家族が遊びに来れる環境づくりですとか、その中で家族が一緒に暮らせる環境づくりというのもこの行政の課題になるのかなというふうに考えているところです。
村山議員。
先ほど人口減少のカーブを緩めるために雇用環境の充実と強化を図るためにモンベルアウトドア、小麦収縮化施設、新たな給食配食サービス、高校までの教育環境の支援、そして洋上風力発電誘致、この5つの核拠点づくりを進めることを重要施策としておりますが、市長はどの程度の雇用創出を期待しているのか、これは人数というよりも、今よりもどの程度このにぎわいが創出できるのかという表現でも構いませんので、ご答弁いただきたいと思います。
市長。
私が掲げた5つの核拠点づくり、これはやはり企業が、それができることによって、地元に来るというところもあろうかと思いますが、それだけじゃなくて、そこで地元の雇用を促進する、地元高校を卒業された方が、就職できる、幅を広げてあげるということがまず一つ必要なのかなというふうにも思っています。また例えばサイロを建てたからそこで雇用がすごく生まれるかというと、やっぱり効率化という部分がありますから、ただやはりその物流を含めて頻繁に物が運ばれてくる、そのことによって消費喚起ができたりとか、さまざま地域に及ぼす影響というのは出てくるというふうにも思っております。今後やはり積極的に進めることによって地域経済がより一層、それに喚起され、地元でもやはりさらなる、企業の、活躍促進ができることを期待しているところであります。
村山議員。
人口減少カーブを緩めるためにということで、先ほどのご答弁の中で安心して住み続けることのできる施策の推進という文言が出てきました。この安心して住み続けることのできる施策の中で市長として重要性を感じている施策は何かをお聞きいたします。
市長。
私としてはこの5つの各拠点づくり、1つずつが重要というふうに思ってますし、やはりそのこの地域で働く、またこの地域でゆとりある生活をする、そういう心の余裕というのを作っていきながら家族と共に暮らせる、そんな地域というのを私としては目指しているところであります。
村山議員。
続いて空き家プラットフォームの構築について再質問いたします。令和元年調査で全国1741自治体中 1261自治体がこの空き家バンク設置済みということになっております。非常に留萌市は遅れての取り組みということになりますが、これまでの議会答弁では空き家バンクについての取り組みは難しいという答弁がございました。今回実施に動いたのはどのような要因かお聞きをいたします。
市長。
この空き家バンクの取り組みというのが、私としては決して遅れているという認識は持ってないですが、従前より、市による土地を含む空き家物件の所有や物件情報の取り扱いについて、課題がありました。この課題を解決するということで、今般、公益社団法人北海道宅地建物取引業協会旭川支部留萌分区との間で空き家情報の収集マッチング機能やその後の売買等物件の取り扱いについて双方が役割分担により仕組みの構築が可能となったことから事業化に至ったところであります。移住定住施策を考える上で移住希望者の住居環境の確保は不可欠であることから、まずは市内で活用されていない空き家物件の所有者と空き家を希望する移住者とマッチングする空き家プラットフォームの構築に取り組み、空き家の活用を通して移住定住施策を進めてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
村山議員。
先ほどのご答弁の中でこの登録のための意向調査というのを7月ぐらいから始めて10月にはポータルサイトの方で公開したいというご答弁がございました。空き家は現在333戸ございますが、うちどの程度の登録を予想しているのか、予想しておりましたらお聞きをしたいと思います。
地域振興部長。
はい、答えいたします。現在の、市の方で把握している、空き家の状況といきましては330件程度ございます。この中でもですね、危険度の、老朽化が著しい住宅というものも一定程度ございますので、それを差し引いてですね、空き家バンクに搭載可能性のある、対象者といたしましては約270件ぐらいかなと思っています。ただですね、すべてこの方々が登録するということではございませんので、そのうちのおおむね 20% 程度ということで、50件程度ということがですね、私ども、なんとか登録いただけないかなというふうに思っているところでございます。以上でございます。
村山議員。
空き家の有効活用で移住定住の促進で地域活性化を図りたいということになりますけれども、移住支援金として学生応援助成または東京23区からの移住支援金制度が新たに加わりましたが、それに該当しない移住者への支援制度の拡大が非常に急がれますが、取り組み状況をお聞きをいたします。
市長。
現在、どこまでその進めているかという状況についてはですね、まだそこまでに至ってないですから、一つずつ問題を解決していくということでご理解を願いたいと思います。
村山議員。
移住交流推進機構の実態調査によりますと、移住体験施設の維持、管理コスト負担が大きい、または、実際の移住につながらないという回答が多かったようです。で、この移住体験住宅というのは、全国でもいろいろな自治体で挑戦をしておりますが、その中でも 成功例というのがいくつかございます。でその中でちょっと目を引いたのが職住近接、いわゆる、企業などの労働場所と従業員の住まいが物理的に近い状態、職住近接によって、通勤時間が短縮され、従業員のストレス軽減やワークライフバランスの向上に貢献すると考えられています。モンベルアウトドア、小麦収出荷施設、この5つの各拠点の雇用を考えて空き家を利活用した住宅支援を考えることも必要と考えております。市長の見解をお聞きいたします。
市長、
まずはですね、この、職住近接、という考え方が留萌に当てはまるかどうかっていう部分だと思います。留萌自体通勤圏としては15分とか10分とかいう状況で、そこまで私としては考える必要はないのかな。ただやはり今後出てくる企業に対して求められる対応というのはやはり重、これはやっぱりこう考えていかなきゃならないというふうに思っているところであります。
村山議員、
続いて地域おこし協力隊の現状と課題についての再質問です。協力隊は留萌市の制度を開始から18人の採用で定住者が7人ということで、定住率は 43.8% ということですが、北海道の平均が令和4年度調査で、この数字が合っているのかどうかちょっと私も不安なんですが、北海道平均では 73.7% ということになっております。50% に満たない留萌市の現状について、市長はどのように感じているのかお聞きをいたします。
市長、
今言われた数字は私ちょっと把握はしてないということでご理解をいただきたいと思いますが、私としても担当者に対に確認をして、どうして留萌市少ないんだろうねというお話をさせてもらいましたが、やはり先ほども答弁申し上げたとおり、やっぱりその3年間いる状況の中で仲間がいるかいないかというのはやっぱり一つ大きな問題なのかなというふうに思いますし、ご存知のとおり現在やはり労働力が不足しているという中でも正社員として働く可能性というのは非常に高くなっているというところから、それ以外の仕事を求める人っていう部分、これらの環境が変わってきているという状況も見据えながら今後取り組んでいかなきゃならないのかなというふうに考えているところです。
村山議員
と、新年度の応募は留萌市からは6人程度ということですが、非常に採用に至っていないということで採用者数がゼロということで非常にこう残念な状態にあります。でこの募集条件的にちょっと細いのではないかなという部分もございます。適用しづらい、例えば、SAP だとかそういう具体的なですね、種目などを入れ込むなどして適用しづらいのではないかなということもございますので、この間口を広げる、いわゆる応募しやすいようにする間口を広げるためにも採用条件を緩和するお考えというのはないのかお聞きをいたします。
市長、
採用する募集分野というのは十分検討していかなきゃならないというふうに思いますし、ここで言う、アウトドアライフコーディネーター SAP というふうに限定したことにつきましては、やはりその指導者がいるという、現実にいる前に指導者がいるということで、 まあなるべくこう入ってきやすい、環境だということをここで、言っている状況です。まあいずれにしてもこれからアウトドアの範囲というのは広いわけですから、さまざまな分野っていうことが、まあ、考えられますので、まあ、広くしていくことはすでに検討に入っている状況であります。
村山議員。
令和4年度全国1118自治体で6447人の地域おこし協力隊が活躍しております。でこの地域おこし協力隊の方 そのいわゆるアンケート調査というか、取り組みに対するいろいろな調査を行ったところ、活動目的、活動内容の具体化、明確化など今後の活動に向けた課題を抱える隊員が多くいることが分かったようです。市町村単位での細やかな現役隊員に対するサポートが必要であるということも言われておりますが、市では現役隊員に対するサポートはどのように行っているのかお聞きをいたします。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。今議員おっしゃる通りですね、協力隊の悩む、抱える悩みというのは主に大きく2つあるというふうに言われておりまして、やはりコミュニケーション、職員とですね、またですね3年後の就職口というか出口、これについて不安があるというのが大きな悩みというふうに受け止めてございます。私どもですね現在いる協力隊員につきましては、適宜面談等も行いながらですね、またやはりですねどうしても一人の方は現場森林関係ということもあって現場に出向く部分が多いんですけれども、できるだけ孤立しないようにですね、またそのお世話になっている団体また企業とですねしっかり協力関係を持てるようにですね、私どもも相手方とお願いしているという状況でございます。以上でございます。
村山議員。
続いてその協力隊がですねこの地域に定住していただきたいという大きな私たちの希望がございます。でその中で、その地域おこし協力隊がですね定住したいというときには起業する、新たに、自分で、個人事業主になるのか、起業するという意向が非常に多いようです。でこのスムーズに起業し、定住をするためには企業に向けた研修の企画や、情報提供、受講しやすい環境づくりが必要であると思われますので、企業に向けた企業ってごめんなさい、私今アクセント間違え、企業に向けた研修を考えられないのかお聞きをいたします。
地域振興部長。
はい、答えいたします。協力隊の中ではですねやはり最終的には起業ということで目指したいという方も一定程度いらっしゃいます。しかしながらですねその起業するというものもですねなかなか簡単ではなくてですねそれについてはですね非常に挑戦したいテーマですとか、そういうものを聞き取りしながらですねまた自身で研修等をですね希望するという方につきましてですね当然活動経費の中でですね研修に要する経費というのも我々負担することができますので、そちらについてはですねやはり企業に向けて後押ししたいという部分と、やはり企業を支援するためにはですね一定程度企業の際に支援する助成金もございますので、それについて活用いただきながらですね協力隊の卒業後のですね後押しを進めていきたいというふうに思ってございます。ありがとうございます。
村山議員。
市長は留萌の町の魅力は人の魅力を伝えることと考えてご答弁をいただきました。地域で活動する市民の姿や移住者の目線からの留萌の魅力を伝えてもらえる発信を検討したいということですけれども、地域おこし協力隊のみの事業取り組みだけでなく幅広い発信 体制、いわゆるそのフェイスブックなどを私もよく見ておりますけれども、それ以外に幅広い発信体制を構築すべきと考えております。どのような体制で情報発信、この地域おこし協力隊にたくさん留萌に来ていただきたいという思いを、どのような形で情報発信していく考えでいるのかお聞きをいたします。
市長。
今後もですね、私どもとしてはあらゆる媒体を活用していくということが、大事かなというふうには思います。またその媒体の、その仕方というのもやはり工夫をしていかなきゃならない、ということで、現在シティプロモーションを含め検討をさせていただいております。先ほど議員がおっしゃった通り、地域おこし協力隊だけに発信するんでなくて、さまざまな形で留萌の魅力発信というのは必要だというふうに認識しておりますので、今後も活動の強化というのはしていきたいというふうに思います。現在 LINE におけるホームページですとかふるさと納税で QR コードについては、私自身も常に名刺の裏に QR コードを貼り付け、必ず名前と裏を見せるということで、いろいろな形で自らさまざまな PR をしているところです。以上です。
村山議員。
次に高齢者福祉と住宅環境についての再質問です。まず最初に高齢者福祉ということで、少し危惧しているのが、現在市内の介護施設が6月いっぱいで閉所ということになっておりますので、高齢者福祉に影響が出ていないのか、今後どのような体制を留萌市として支援できるのかということをお聞きをいたします。
市長。
高齢者福祉施設が6月いっぱいで閉鎖するというお話は私も聞いているところです。入居者についてはそれぞれお願いをしたということで確認はされている状況です。ただやはりその留萌市としてとなると、またちょっとこうじゃあどういうようなっていうふうになろうかと思いますが、今まで取り組んできていること、ただやはりその人材不足というものに対して今後それぞれの団体と協議をしながら、どのようなことが可能なのかというのは検討していかなきゃならないというふうに思っているところです。
村山議員。
続いてシルバーハウジングの五十嵐町のリラは、入居申し込み状況は常に待機する補欠があります。特に昨年秋に3戸空いたものの申し込みが14戸ということで、補欠が11戸となっています。また郊外の中層住宅の空き状況は、平和台が管理戸数96戸に対して入居戸数は41戸ということで、 57% の空き状態となっております。町中から遠ければ遠いほど空き状況が高くなっているということになっております。買い物や病院などを行くなどの交通の不便さが要因と考えられます。高齢化が進めば進むほど、このような空き状況が顕著になります。市営住宅に求められる役割やニーズをしっかりと把握したいという市長のご答弁をいただきました。優先順位を高める施策、高齢者住宅について優先順位を高める施策を検討すべきと思いますけれども、市長の見解をお聞きいたします。
市長。
この高齢者住宅につきましては、やはり住みやすい環境のいい場所については、やはり対の住処になっていると思います。で、 郊外の中層住宅というのはご存知の通り4階建てです。そうするとやはり空いている3階4階への入居希望については断られる状況になっています。ですから若年者と高齢者のバランスを考えて、高齢者が 1,2 階の低層に入って、若い人が 3,4 階に入っていくというこのバランスがうまく取れれば、ある程度高齢者対策っていうのは可能になってくるのかなというふうにも思ってます。ただやはり老朽化含めて、改修等が出てきた場合には高齢者だけのシルバーハウジングとは非常に今の時代にはマッチングしない。なるべくやはり若者との共存共有していくという住宅が求められておりますし、現在の住宅というのはもうユニバーサルデザインが基本的な考えですから、バリアフリー化含めて どの世帯においても対応できる状況になっているということも事実となっております。今後、集約化と、解体含めて留萌市における住宅事情環境というのは整えて、いきたいというふうに思います。ただ、やはり年数はかかるのかなというふうには思います。以上です。
村山議員。
旧 JR 留萌駅周辺地区のにぎわい創出と再生を視野に入れた新交流複合施設建設整備が計画されております。昨年の常任委員会では令和8年度に敷地造成や実施設計に取り組み、令和9年度の着工というスケジュール予定が情報提供されております。公共施設の結設機能などの集約化した整備内容になると施政執行方針でも述べております。高齢者の暮らしを豊かにするためにも街中で完結できる生活様式が望ましいと思います。高齢者向け住宅をこれから整備される新交流複合施設付近に建設することも視野に入れることはできないのか検討していただきたいと思います。市長の見解をお聞きいたします。
市長。
駅跡地の活用ということでありますが、現在同営住宅や市営住宅が両側に、ある状況です。また栄町においては同営住宅が建設され、そこにも多くの方が高齢者含めて入居しているという状況ですから、現在としては複合施設付近の土地量というのは検討してないということでご理解願いたいと思います。
12番村山議員の質問を終わります。